おはようございます。ジュンの iPhone 小町です。
iPhone を楽しんでる人も、これから iPhone に乗り換える人も、ちょっと得する朝のポッドキャスト、ジュンさんのコメントを中心に iPhone を楽しく使うお話をお届けします。寒いながらも毎日外で iPhone 使うこともあるでしょうけど、どうですか、電車待ってる時とか、やっぱり外で寒いですけど iPhone 取り出します？
待ってる時、
それはしませんか？手冷たいからもうカバンの中直してますか？
そうですね、待ってる時はやらないですけど、乗ると見る時もありますね。
ああ、私は電車待ってる間充電もしないといけないなと思って、ケーブル挿してる時もあって、はい、持ってる iPhone の下からケーブルがずっと出てるわけですよ。最近電車の中でも充電しながらスマホを使ってる人がなんかつけてんなと思って、何ついてんのやろって、はい、犬とかキャラクターがついてたんで、こういう記事見つけたんでご紹介します。悟空やルフィが iPhone にガブ、ジャンプの人気キャラがスマホに噛みつく充電ケーブル用アクセサリーという記事で、記事では少年ジャンプに連載されている漫画のキャラクターを取り上げてますが、ビレッジヴァンガードやキリーランドの雑貨店などで3月下旬から発売予定ということで、1つ680円なんだそうですけどね。
ああ、自分にピッてくるものがあったら買いたいですね、
このキャラクターお好きな方にはたまらない商品だと思うんですよ。
ああ、わかります、絶対わかりますよね。
本手のものはだいたい始まるといろんなところへ波及するので、またここにないキャラクターもどんどん出てくるんじゃないかなと思います。アニメーションはこれから3月ぐらいになると春の漫画祭りみたいな、まあ今漫画祭りとは言わないけど、アニメーション作品は春先多いんですよ。学校とかみんなお休みになるでしょ。
そうなんですね。
で、親子で映画館見に行くなんて方もたくさんいらっしゃるので、まあ割とこのぐらいの時にアニメーション映画上映は増えると思いますよ。映画ということですと、前に番組で話題にしました、パディントン2。
パディントン。
はい。2見に行きました。はい。いかがでしたか？
楽しかったです。また、パディントンにまつわる新しいエピソードもあって。
はい。CG 映画なんですね。
はい、CG 映画です。
全編 CG。
はい。でも、みんな納得いく感じだと思う。すっごい可愛いんですよ。
パディントンそのものはいいにしても、人間は出てくるんですか、 CG の映像の中に。
あ、人間は普通に出てきます。
あ、そうですか。
で、あの前回と同じご家族のは変わってなくて、はい、パディントンがお世話になってるお家のメンバーは変わってなくて、はい、あとまた新しい悪役が
出てくるんですか。
はい、
青いダッフルコートに赤いチューリップハットみたいな帽子をかぶって。
はい、私の持ってる子は赤のダッフルコートだったんですけどね。
定番の服装がいくつもあるってことですか？
いや、多分、でも青が本当なのかな、わかんないですけど、でも、はい、原作は本なのでカラーで服の色とか書いてあるわけでもなく、
じゃあ、まあ、映像化された時にある程度こう、
そうですね、キャラクター化された時にその色合いだったんで。
ああ、なるほどね。なんと日本語吹き替え版では松坂桃李さん声当ててたんですね。このパディントン2っていう作品はイギリス、フランスの両方の作品です
ね。合作みたいですね、はい。
映画館では結構キャラクターグッズも売ってた。でもないですか？
売ってなかった。見てなかったです。でも売ってなかったんじゃない？売ってたのかな？
いや、売ってるんちゃいます。
売ってますよね。
最近はそういうキャラクター推しの映画出すとグッズはもう必ずと言ってくらいね。たくさん売ったりしてるんですけど、
でもすごいレートだったんでしょ、見た時間が、はいはい、あんまりそこまで楽し
い。ああ、じゃあもう最後出た時は映画館が鍵閉めますよみたいな感じ。そういうお好きな映画で、前この番組聞いてらっしゃる方で覚えてらっしゃる方もいるかもしれませんが、はい、2017年中に番組の中で映画の道というタイトルのものを見たことあるかどうかの話になって、
はい、
ジュンさんはまだその時見ていないので見ますねっていう。
あ、そうなんですよ。それを、
そう。やっとこの間。
井上さんにずっと見ましたかって何回も聞かれてて、まだです。まだですって。あれ、なんですごい見なきゃいけなかったのかも。ちょっと、そもそもの理由もわからなくなってるんですけど。
はい。
見ましたよ。
あれ、なんか絶対いいですよって言ったら、なんでそうなったんかって自分で覚えてないけど、なんかで私がいくつかの映画話題にした時に、ジュンさんが、道はいいんですよ、見たいと思ってるんですってなんか言ったと思うんですよ、その時。
主役の女優さんの、
はい、
カビリアの夜とか見たとか、そういう話から、
ジュリエッタ・マシーナさんですね。
はいはい、
はいはいはい、54年のイタリア映画見られましたか？
見ました。 悲しいですよね。
ねえ、途中で主人公の女の人が歌う歌があってね、あれがまあ映画の一つキーになってるんですけど、あの曲はついつい思い出しますよね、やっぱり、
うん、あの曲は知ってましたね。
あ、そうですか。
はい。
じゃああれだけでなんかレコードになったりしてるんですかね。
多分ニーノロータの映画音楽集みたいなのが、
はい、
あったのかな。フェリーニの、はい、映画の映画
は、はい、
フェリーニ監督の映画の多分サントラじゃないけど、そのなんか音楽のなんか持ってました。
あ、そうですか。今ちょうど東京オリンピックのお話が話題になってること多いですけど、はい、2010年のバンクーバー東京オリンピックでフィギュアスケート男子シングルの高橋大輔選手、この曲を道で中で歌われてる曲を、はい、で出たんですって、銅メダルを取ったんですって。
あら、じゃあ音楽効果も高かった
のか。買ったんですよね、うん、あの感じだと確かに最初明るいけどやっぱり悲しいみたいな感じの、ね、なんか演出やっぱりできたんちゃいますかね。
はい、選曲って大事ですよね。
ああ、まあね、演出上どうしてもそこは重要ですね。うん、未知という映画結末は言えないんですけど、ぜひ見てもらえたらと思いますけどね。
映画音楽が好きなのでサントラを集めている時期がありました。それではいってらっしゃい。